江東区声の区議会だより第175号。平成25年5月21日火曜日発行。発行、江東区議会。編集、区議会広報委員会。所在地、郵便番号 135-8383、東京都江東区東洋4丁目 11-28。電話、03-3647-9111、大代表。区議会ホームページ、www.city.kot.lg.jp/ac/gikai。 区民の皆さん、こんにちは。風薫る季節となりましたが、いかがお過ごしですか？4月から心機一転、新しい環境に慣れ始めた5月、爽やかな風が心地よい新茶の季節となりました。新茶とは、その年の最初に摘み取って作られたお茶のことで、初物の意味を込めて新茶と呼ばれています。新茶は冬の間にしっかりと栄養分を蓄え、春になってその栄養分をたくさん含んだ若葉が成長し、新茶が出来上がります。夏も近づく88夜の歌にある88夜とは、立春から88日目のことを言い、昔からこの日に摘み取られたお茶を飲むと無病息災で過ごせるという言い伝えがあります。新茶の魅力は何と言っても爽やかで清々しい香り。これは旨味成分であるアミノ酸、テアニンが多く含まれており、気持ちを落ち着かせたり集中力をアップさせる効果があります。頑張りすぎた体にちょっと一息。休憩時間に新茶を飲んでみてはいかがでしょうか。優しい甘みが心まで優しく、そして温かな気持ちにさせてくれますよ。それでは初めにお伝えする内容をご紹介しておきましょう。目次。1、平成25年第1回定例会。2、予算審査の概要。3、委員会の動き。4、一般質問、要旨。5、議案の審議結果。6、提出した意見書及び決議、要旨。7、皆様からの請願、陳情。8、スポーツ祭2013、東京2020オリンピック・パラリンピック招致。9、次回定例会のお知らせ、予定。10、本会議の傍聴。11、声の区議会だより。12、請願陳情の提出方法。13、次回区議会だよりの発行予定。14、後書き。では、本文に入ります。関東に大島西中学校で行われた模擬選挙の写真が掲載されています。1、平成25年第1回定例会、2月20日から3月28日まで、平成25年度予算を可決、生活を守り街の活気を感じる区民応援予算。平成25年第1回区議会定例会は2月20日に開会し、会期37日間で3月28日に閉会しました。今回の定例会では、平成25年度予算や、平成24年度補正予算など49案件を審議し、全案件を可決しました。2月20日21日の本会議では、区政一般について、堀川浩二、自民、佐竹敏子、公明、大月香織、共産、鈴木清人、みんな、徳永正宏、民主、剣崎義彦、自民、星野博、自民、鈴木彩子、民主、添谷義雄、共産、関根智子、公明、高村清美、公明、大屋根拓海、みんな、中村雅子、無所属の各議員が質問を行いました。初日の本会議、2月20日の本会議では、 今定例会の会期を37日間と決定し、区長の所信表明、諸般報告、専決処分報告、監査結果報告、包括外部監査人の監査結果報告の説明を行った後、ご議員による区政一般質問が行われました。次に、区長提案による平成25年度江東区一般会計予算、江東区震災復興事業の推進に関する条例など39件が上呈され、各所管委員会にそれぞれ審査を付託しました。このうち、24年度各会計補正予算については、24年度予算審査特別委員会を、25年度各会計予算については、25年度予算審査特別委員会をそれぞれ設置し、委員会に審査を付託しました。続いて、議員提出による北朝鮮の核実験に抗議する決議が追加上呈され、原案を可決しました。この後、新規に提出された陳情2件の審査を各委員会に付託しました。なお、予算審査特別委員会の開会状況は、目次に予算審査の概要でお知らせします。継続本会議。翌2月21日の本会議では、前日に引き続き8議員による区政一般質問が行われました。継続本会議。3月12日の本会議では、諸般報告を行った後、24年度予算審査特別委員会及び各常任委員会の議案審査報告、請願陳情審査報告が行われ、委員長及び委員会の報告通り、原案を可決しました。次に、区長提案による、公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例など3件が追加上呈され、各所管委員会にそれぞれ審査を付託しました。最終本会議。3月28日の本会議では、諸般報告、監査結果報告を行った後、25年度予算審査特別委員会の議案審査報告が行われ、委員長の報告通り原案を可決しました。なお、一般会計予算に対する修正動議、協賛が提出されましたが、賛成少数により否決しました。続いて、各特別委員会の議案審査報告が行われ、委員会の報告通り原案を可決しました。次に、議員提出による旧中川水質汚濁に関する意見書など、3件の意見書が上呈され、原案を可決しました。続いて、区長提案による、平成24年度江東区一般会計補正予算第4号、平成25年度江東区一般会計補正予算第1号が上呈され、企画総務委員会に審査を付託し、直ちに審査を行った後、本会議を再開し、委員会の報告通り原案を可決しました。次に、区長提案による教育委員会委員の選任同意案件が上呈され、岩佐哲夫氏の選任に同意しました。この後、新たに提出された陳情3件について、所管委員会に審査を付託しました。これをもって、第1回定例会の全日程を終了し、区長の閉会挨拶の後、閉会しました。なお、議案に対する各会派等の対応につきましては、目次後、議案の審議結果でお知らせします。2. 予算審査の概要。24年度予算審査特別委員会、委員長、高村直樹、公明、副委員長、菅谷俊一、共産、委員、議長を除く21名、2月25日に開会され、各会計にわたる質疑を行いました。その結果、原案を可決しました。補正予算の概要。一般会計では、事務事業全般にわたり、決算までの見通しに努めながら、財政調整基金等への積み立てを行ったほか、子どものための手当支給事業の開業に伴い、児童手当支給事業に要する経費などを計上しました。また、国民健康保険会計、介護保険会計、 及び後期高齢者医療会計のすべてが増額となりました。25年度予算審査特別委員会、委員長堀川浩二、自民、副委員長細田勇、公明、委員、議長を除く全議員、2月27日から3月5日に開会され、各会計にわたる質疑を行いました。その結果、原案を可決しました。新年度予算の概要、25年度予算は、防災都市高騰の推進や、区民生活に密接な施策を着実に実行するほか、スポーツ祭東京2013の開催、観光、環境施策の充実等、生活を守り、街の活気を感じる区民応援予算となっています。平成25年度各会計予算額比較、会計25年度予算額、24年度予算額、比較増減額、増減率の順に読みます。一般会計25年度1650億6500万円、24年度1614億9100万円、35億7400万円増、2.2% 増。国民健康保険会計、25年度532億600万円、24年度519億5700万円、12億4900万円増、2.4% 増。介護保険会計、25年度266億6900万円、24年度245億8700万円、20億8200万円増、8.5% 増。後期高齢者医療会計、25年度72億9600万円、24年度70億2800万円、2億6800万円増、3.8% 増。合計、25年度、2522億3600万円、24年度、2450億6300万円、71億7300万円増、2.9% 増。以上です。新年度予算の主な事業、防災・まちづくり、臨海部を含む区内全域に防災無線支局を設置、6130万円、防災船着き場を改修し、防災観光の利活用、1868万円、全天候型の屋外フットサル施設が完成、1002万円、子育て・教育、認可・認証保育所の整備、7億7141万円、有明に小学校を新設・増設、5680万円、保育送迎ステーションの導入調査・検討、843万円、健康・福祉、南部地域総合病院の整備、25億164万円、特別養護老人ホーム等の整備、1億9860万円。障害者の緊急時等に役立つヘルプカードの配布、217万円。緑、環境。緑の中の街づくり、シティ・イン・ザ・グリーンの推進、4476万円。マイクロ水力発電の設置に向けた調査、740万円。江東区エコポイント制度を施行、74万円。産業・生活、スポーツ祭東京2013開催、7億972万円。若者の就労と中小企業の人材確保支援、8522万円。江東区観光協会が指導、3279万円。3. 委員会の動き、12月27日から3月28日、企画総務委員会、3月6日、18日、28日、 議案12件を審査の上可決、陳情について審査、契約状況調書について等、理事者の報告を聴取。区民環境委員会、3月8日、議案2件を審査の上可決、陳情について審査、江東区文化観光ガイド活動について等、理事者の報告を聴取。厚生委員会、3月7日、議案3件を審査の上可決、陳情について審査、認可保育所等の整備計画について等、理事者の報告を聴取。建設委員会、3月7日、議案13件を審査の上可決、請願陳情について審査、江東区景観計画の改定について等、理事者の報告を聴取。文教委員会、1月23日、3月8日、陳情について審査、江東区学校防災マニュアルの改定について等、理事者の報告を聴取。議会運営委員会、2月8日、19日、3月11日、27日、議会運営について協議。清掃港湾臨海部対策特別委員会、3月13日、豊洲新市場の整備について等、理事者の報告を聴取。有明地区における小中学校用地について協議。防災対策特別委員会、3月14日、議案2件を審査の上可決、陳情について審査、江東区震災復興マニュアルの策定について等、理事者の報告を聴取。まちづくり南北交通対策特別委員会、3月15日、陳情について審査、亀戸梅屋敷の開館について等、理事者の報告を聴取。医療介護保険制度特別委員会、3月18日、議案4件を審査の上可決、陳情について審査、東日本大震災に伴う介護保険料等の減免の継続について等、理事者の報告を聴取。4、一般質問、要旨。48万区民の負託に応え、活気に満ち溢れる街づくりの実現を。自民、堀川浩二。質問、平成25年度当初予算について問う。1から4まで。1、25年度予算編成の評価について区長の認識はどうか。区長、48万区民の負託に応える、生活を守り、街の活気を感じる区民応援予算が編成できた。2. 歳入環境に対する認識は、区長、中長期的には確たる増収を見込めず、不透明で予断を許さない。 3. 基金と記載の残高の見込みをどのように見込んでいるのか、区長、依然として基金残高の減少と記載残高の上昇が予測される。 4. 長期計画の後期計画策定に向けてどのように取り組むのか、区長、人口増加等社会情勢の変化に伴う新たな行政需要に的確に対応していく。質問、中央防波堤埋め立て地の帰属問題について問う。1から2まで。1、解決への取り組みについてどのような決意で臨んでいるのか、区長、歴史的経緯から 100% 江東区の帰属であり、正しい歴史認識と主張の正当性を区報やホームページを通じて区民等へ情報を発信するとともに、都に本区の帰属を強く訴える。2、大田区の主張に対する認識と解決に向けた見解はどうか、区長、主張には根拠がないと考える。解決の見通しは難しいが、区民、議会が一丸となって一刻も早い本区帰属確定に向けて取り組んでいる。質問、本区の経済施策を問う。1から4まで。1、20兆円もの新政権の緊急経済対策に対する認識はどうか、地域振興部長、企業の成長を主軸に中小企業の閉塞感を払拭し、 希望の契機となると期待している。2. 本区の施策への反映はどうか。地域振興部長、国の製造業の復活に向けた施策を具体的に検討し、即効性のある事業を早急に取り入れていく。3. 地域経済状況の実態調査から新たな施策を打ち出すべきでは。地域振興部長、地域や産業及び商店街の特色や強みを伸ばすための新たな施策を検討する材料とする。4.2020 オリンピック開催都市の決定への今後の取り組みは、地域振興部長、区民の皆さんの協力のもと、招致活動の推進とともに商工会議所等の協力を得て、招致に向けた力強い発信を行う。質問、今回の選挙について問う、1から3まで。1、投票所の混雑対策はどうか。選挙管理委員会局長、投票所の分割や名簿対象係にバーコード照合機の導入、期日前投票所の新設等投票環境の整備を図る。2、投票率の低下、若者の選挙、政治離れへの対策はどうか。選挙管理委員会局長、子どもの段階からの啓発を進め、小中学校での選挙出前授業等の実施や、武蔵野大学との選挙連携事業を検討し、若者への選挙啓発事業を検討実施する。3. 開票作業迅速化への取り組みは、選挙管理委員会局長、先進自治体の事例研究や選挙ごとの工夫等により、正確で迅速な選挙執行を図っていく。以上、自民堀川浩二、質問終わり。災害に強い街づくりと実態に合った災害時要援護者支援の充実を。公明、佐竹敏子。質問、平成25年度当初予算と今後の区政運営について問う。1から4まで。1、予算編成における基本姿勢は、区長、区民生活に密接した施策の着実な実行を基本とした。2. 安定的財政運営のための基金と記載の活用の見解はどうか。区長、基金残高の確保と適切事業の見極めが必要である。3. 収納対策による財源確保。区長、納税相談とともに徴収体制を創意工夫する。4. 行政改革への取り組みについて。あ、区民目線に立った窓口改革が必要では。区長、総合案内等、来庁者に分かりやすい整備を行う。い、組織改正への認識は。区長、行政需要の変化に即応する。う、職員の育成への考えは。区長、職場内研修の奨励等育成を進める。質問、防災都市高騰の実現に向け、災害に強い街づくりについて問う。1から3まで。1、災害に強い街づくりについて。あ、木造密集地域の耐震化、不燃化対策に建て替え費用助成を。総務部長、老朽建築物除去助成制度の活用を注視する。い、街頭スタンドパイプ設置には消火栓の明示が必要では。総務部長、地図の配布等を行う。う、公共施設等の非構造部材の耐震化へ総点検が必要では。総務部長、国の基準を注視する。え、道路陥没防止対策の実施状況は。総務部長、調査を継続する。2、災害時要援護者支援について。あ、避難支援プランの現況は。総務部長、最終段階である。い、ヘルプカードに当事者の意見を。総務部長、自立支援協議会により行った。う、命を守る防災ベッドの周知を。 総務部長、刑事や窓口等周知に努める。3、避難所中心の運営体制構築を。総務部長、連絡会の開催等に着手した。質問、子育て支援について問う、1から3まで。1、保育送迎ステーション導入調査後の事業化を見据えた課題は、区長、設置基準や運営事業者の選定等が考えられる。2、認証保育所整備への見解は、区長、計画的に進める。3、スマート保育への区の認識は、区長、効果を期待し、都の制度の検討、活用を図る。質問、教育について問う、1から4まで。1、少人数学級推進への見解は、教育長、少人数指導を推進していく。2、高等学びスタンダードの目標達成への取り組みはどうか。教育長、教育活動全体で実践していく。3、特別支援教育について。あ、相談体制の充実、継続を。教育長、終演前から継続する。い、環境整備を。教育長、施設改修等と合わせ対応する。う、教員の人材育成を。教育長、計画的に行う。4、安全安心な学校づくりについて。あ、通学路の緊急合同点検後の状況は。教育長、危険箇所対策を始めている。い、防災安全交付金の活用を。教育長、道路管理者等と連携する。う、非構造部材の耐震化への取り組みを。教育長、確実に取り組む。え、改築・改修に国の新たな補助事業の活用を。教育長、活用していく。以上、公明・佐竹敏子質問終わり。区民に身近な区政が暮らしを守る防波堤の役割を果たすべき。協賛・大月香織。質問、来年度予算編成を問う、1から3まで。1、政府の来年度予算案についてどのように認識しているのか。区長、緊急経済対策を成長力強化の裏付けとし、大胆な予算措置が講じられた。2、デフレ不況打開策への見解は。区長、大胆な金融緩和措置で強い経済を取り戻す取り組みと認識している。3、本区の来年度予算案について。あ、区民生活の実態をどう認識しているのか。区長、非常に厳しいものと認識している。い、区民生活を支える施策の拡充を図るべき。区長、区民生活に密着した施策、応援する施策を実施する。う、がん検診の有料化や国民健康保険料の値上げは区民への負担となるため中止すべき。区長、中止は考えていない。え、職員の増員と民間委託の中止を。区長、民営化の推進と定員の適正化に努める。お、税金の無駄を見直し、施策拡充のための財源確保をするべき。区長、外部評価による事業の見直しや歳入の確保に努め、強固な財政基盤の確立を図る。質問、区民の暮らしに関わる都政問題を問う、1から3まで。1、福祉施策について、あ、都の福祉予算への認識は、区長、都議会の議決を経ており、意見を述べる立場にない。い、特別養護老人ホーム増設及び用地費用補助を都へ求めるべき。区長、特別区長会を通じて要望している。う、認可保育所の増設のために都有地の提供等を積極的に求めるべき。区長、 特別区長会から財政支援等を求め、多様な整備手法で保育所整備を進める。2. 防災対策について。あ、堤防・水門の耐震化の早期整備を都へ求めるべき。区長、求めていく。い、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化の延長等を都へ求めるべきではないか。区長、求めている。3. 都営住宅の整備について。あ、新規建設や建て替え時に戸数増を都へ求めるべき。区長、考えていない。い、入居基準等を元に戻すよう都へ求めるべき。区長、考えていない。質問、平和施策を問う。1から3まで。1、村山談話、河野談話についてどう認識しているのか。総務部長、極めて高度な国家に関わる事案のため、政府及び国会の動向を見守る。2. 憲法9条の見直しについて。あ、平和都市宣言に反するのでは。総務部長、反するものではないと考える。い、憲法9条を生かした平和外交を行うよう国に求めるべき。総務部長、外交の基本方針として堅持することは当然と考える。3. 本区の平和施策の拡充について。あ、核兵器廃絶に向けた事業の実施をするべきではないか。総務部長、既存の平和事業の中で検討する。い、区内の戦績や慰霊碑等を周知し、平和学習の促進を図るべきでは。総務部長、区内の平和資源を有効活用した平和学習を推進していく。以上、共産、大月香織、質問終わり。財政の自立性と安定性を確保し、長期計画の着実な実施を。みんな、鈴木清と。質問、平成25年度当初予算の財政課題を問う。1から3まで。1、今後の基金と負債の見通しと、基金のあるべき姿への認識は。区長、大幅な歳入増は見込めないことから、安定的な行財政運営を行うためには、行財政改革計画の着実な実施等により、基金残高の維持が必要と考える。2. 人件費、定員適正化について。あ、今後の見通しは。区長、定員適正化に取り組みつつ、計画的な採用を行う。い、区立保育園民営化計画の進捗状況は。区長、28年度から4年間で4園を民営化していく予定である。3. 自主財源の確保への対策は。区長、自主納付の促進や新設のフットサル場及び自動車駐車場の使用料等に取り組む。質問、長期計画の最重要課題を問う。1から3まで。1. 築地市場豊洲移転整備の諸課題について。あ、交通渋滞や路上駐車対策の進捗状況は。区長、市場内に十分な駐車場等を確保し、警察と連携して路上駐車対策に取り組む。い、新観光名所としての整備と環境対策は。区長、東京を代表する観光名所として整備し、低炭素型の市場を計画している。2. 中央防波堤埋め立て地帰属問題の新都知事の理解と取り組みは。区長、都知事には直接本区の経緯等を伝え、本区の帰属を強く都へ訴えていく。3. 防潮堤耐震化への進捗状況は。区長、25年度から10年間で整備完了させる計画である。質問、生活保護制度を問う。1から3まで。1、不正受給防止対策への対応は。生活支援部長、医療扶助等を専門的見地から点検するため、一定の資格を持つ非常勤職員を配置予定である。2、 外国人に対する生活保護について本区の課題と対策は、生活支援部長、言語問題により就労困難な場合があるため、日本語習得の支援を実施する。3、就学援助制度について、あ、本区の現状は、生活支援部長、小中学校を合わせて受給率は 29.7% で、費用は約7億5千万円である。い、生活保護基準が下がった場合の対応は、生活支援部長、内容が不透明なため、国や都の動向を注視する。質問、教育の課題を問う、1から4まで。1、道徳教育の重要性を教育委員会はどのように考えているのか。教育長、豊かな心を育むことなどの道徳性を養う教育活動であり、重要と考える。2、教職員の早期退職問題について、教育委員会の考えはどうか。教育長、教師の責務を果たし、地域から信頼される教育活動を展開する。3、学力テストの規模拡大について、あ、本区の考えは、教育長、抽出校以外の学校に調査を行い、学力向上を図っている。い、影響は、教育長、影響はない。4、都立高校の授業料無償化について、あ、本区の考えは、教育長、国の方針が具現化された段階で見直しも検討する。い、影響は、教育長、大きな変化はないと考える。以上、みんな鈴木清人質問終わり。豊富な経営資源と観光資源を生かした独自の成長戦略を構築すべき。民主、徳永正宏。質問、平成25年度の予算編成と行財政改革を問う。1から4まで。1、アベノミクスの評価と地方自治財政との関係への見解は、区長、経済再生に向けた効果を期待し、国の施策と経済動向の注視が必要である。2、今後の財政計画への考えは、区長、自主財源確保や計画段階からの資金管理に取り組む。3、地域主権改革と行財政改革との整合性についての見解は、区長、同じ方向性と認識している。4、成長戦略への本区の施策は、区長、国の緊急経済対策の活用と、区の経営・観光資源により、経済の活性化を図る。質問、防災都市高騰実現への課題と取り組みを問う。1から4まで。1、耐震化の改修工事が増えない原因と今後の対応はどうか。区長、高額な負担が原因であり、国費や都費の増額を検討していく。2、建築調整課の体制への見解は、区長、少数精鋭で対応していく。3、耐震助成制度の効率化を、区長、研究する。4、学校改築時の避難場所は、区長、検討する。質問、環境意識の向上と温暖化対策を問う。1から4まで。1、再生可能エネルギーへの取り組みの状況と今後の方向性は、環境清掃部長、太陽光システム整備を行っており、国の動向を見定めて対応する。2、歳入確保のために固定価格買取制度の有効活用をすべきでは、環境清掃部長、屋根貸し事業等を検討する。3、江東区節電行動計画の今後は、環境清掃部長、管理標準の充実等を推進する。4、 環境学習情報館と関係団体等との事業展開を拡充すべきでは、環境清掃部長、産学官による共同研究等と連携を図る。質問、中小企業育成ビジョンと施策を問う。1から4まで。1、中小企業経営力強化支援の機関と区の相談業務との連携は、地域振興部長、各機関の支援状況を注視し研究していく。2、経営相談の実態をどう分析し、今後どう展開していくのか。地域振興部長、中小企業の厳しい状況が実績に現れていると認識しており、巡回相談の強化等を図っていく。3、経済部門の組織体制強化を。地域振興部長、効率的な組織運営に努め、現時点では現行体制で臨む。4、就労支援を含めた産業振興政策ビジョンを策定すべきでは、地域振興部長、25年度の産業実態調査による分析結果を踏まえて検討する。質問、教育の諸課題を問う。1から4まで。1、いじめ・体罰問題への対応は、教育庁、アンケート調査等で実態把握に努める。2、教育委員会委員の選任についてどのように考えているのか。教育庁、住民の代表として様々な分野から選任している。3、栄養教諭配置への対策は、教育庁、積極的な採用を都へ求める。4、仮称、第二有明小学校は、児童福祉施設等と複合施設にしては、教育庁、児童数増により単独用途とする必要がある。以上、民主、徳永雅宏、質問終わり。子どもたちの豊かな体験と学びを保障する連携教育の推進を、自民、剣崎義彦。質問、特色ある教育を問う。1から2まで。1、江東区の連携教育について。あ、防災訓練を取り入れては。教育委員会次長。意義のある実践である。い、交流活動計画はどのように策定するのか。教育委員会次長。江東区連携教育プログラム等を参考に実態に応じて策定する。う、学校不適応事案の発生は、教育委員会次長、学校不適応の発生はない。え、高等学びスタンダード定着への取り組みはどうか。教育委員会次長、連携教育の一つの柱として全校で取り組む。2、学校週5日制について、あ、休日学習事例の効果はどうか。教育委員会次長、平日にはできない内容にも取り組むなど理解を得ている。い、教職員の負担をどう考えるか。教育委員会次長、長期休業日に振り返っている。質問、青少年の健全育成を問う。1から2まで。1、青少年に関する協議会委員会の役割について。あ、青少年問題協議会の役割は、地域振興部長、全区的な視野を持って各団体行政機関の連絡調整や意見交換を区の施策へ反映させる。い、推進要領に沿って青少年対策地区委員会との合同の活動はあるか。地域振興部長、地区合同の取り組みのほか、関係機関と連携している。う、子ども未来プランと次世代育成支援対策地域協議会との連携は、地域振興部長、協議会では青少年に関わる内容を審議し、子ども施策全般を反映させている。2、 中学生、高校生の居場所づくりに児童館を活用すべきでは、地域振興部長、児童館での施行を検証して中高生への支援環境整備へつなげる。質問、地域と密着した区立公園整備について問う。1から2まで。1、区立公園と都立公園における防災設備の整備計画の状況は。区長、区立公園は一時避難所として地域防災力強化に努め、都立公園は震災時の活動拠点として防災施設を有すものがある。2、区立若洲公園の整備状況について。あ、安全対策はどうか。区長、歩行者用通路の配置等、公園全体を通し留意している。い、道の駅制度を利用し、若洲公園全体を江東区道の駅構想による整備を進めてはどうか。区長、今後の湾岸地区の動向を見据え、様々な角度から検討する。以上、剣崎義彦、質問終わり。支援団体の育成と地域連絡体制の維持により、コミュニティの充実を。自民、星野博士。質問、江東区における3つの重要課題について問う。1から3まで。1、築地市場豊洲移転整備問題について。あ、竣工の1年延期に対する区の見解は。政策経営部長、遺憾であるが食の安全を守るために土壌汚染対策の確実な実施が最優先でありやむを得ない。い、商業施設築地場外の市場化は豊洲新市場へどう影響すると見込んでいるか。政策経営部長、影響は軽微と見込んでいる。2、中央防波堤埋め立て地帰属問題について。あ、どのような機関に働きかけを考えているか。政策経営部長、大田区及び都の関係局へ幅広く働きかけていく。い、都の調停に委ねる考えは。政策経営部長、一部が大田区に帰属する可能性が高い調停は考えていない。う、大田区との交渉状況と解決への方向性は。政策経営部長、膠着状態であるが解決に向け全力で取り組む。3、防災都市高騰の実現について。あ、震災後2年間の防災対策の変化はどうか。政策経営部長、自助・共助の啓発や資機材配備等ハードソフト両面で実践的な防災対策へ変化した。い、長期計画で目指す防災都市の姿とは何か。政策経営部長、災害に強い都市形成や地域防災強化へ向け生命安全を守る街づくりを実現する。質問、新たな地域社会の枠組みを問う。1から2まで。1、南部臨海地区のコミュニティをどのように構築していくのか。区長、建設時における事業者への働きかけやチラシ等によるマンション自治会の組織化や町会加入を働きかけていく。2、旧市街地に地域課題を解決する連絡調整組織が必要では。区長、出張所に地区の連絡調整担当の職員を配置し、連絡体制の維持と環境整備に取り組む。質問、いじめ問題と道徳教育の充実について問う。1から4まで。1、いじめの早期発見につながる実効性ある調査の実施と子どもが悩みを伝えられる体制の整備を。教育委員会次長、いじめの疑いを察知するような調査項目を新たに設け、スクールカウンセラー全校配置による相談体制の充実を図る。2、教師力向上への取り組みは。教育委員会次長、いじめ問題に特化した職層研修に加え、事例研究等実践的な研修により対応力を高める。 3. いじめ問題の防止に道徳授業をどのように活用しているのか。教育委員会次長、全校で取り組む時期を計画的に設定し、活用に努める。4. 子ども、保護者、地域の方々が連携した展開が必要では。教育委員会次長、道徳授業地区公開講座等、子どもと保護者が共に考える、創意工夫ある授業に取り組む。以上、自民、星野宏、質問終わり。
区民にとって見やすく使いやすく探しやすいホームページの実現を。民主、鈴木彩子。質問。全庁的な視野を持った広報事業を問う。1から4まで。1、ホームページについて。あ、区民ニーズを捉え見やすい画面の実現を。政策経営部長。区民生活に密接した情報提供を主眼とした構成であり、ニーズを把握し改善していく。い、災害時に備えた対策を。政策経営部長。災害時用サーバーを用意し運用している。2、ソーシャルメディアの活用を。政策経営部長。ツイッターの特徴である速攻性と伝播性を活用できる分野を見極め検討する。3. 各種広報誌とソーシャルメディアの連携を考えてはどうか。政策経営部長。他自治体の事例等を研究する。4. 外部人材登用等区のイメージ発信について本格的な検討を。政策経営部長。新たなメディアの活用と合わせ研究する。質問、子育て支援施策を問う、1から3まで。1、待機児童ゼロ実現への方策は、子ども未来部長、保育所整備のほか、多様なニーズへの対応も検討する。2、保育送迎ステーションの導入に向けた調査手法と導入時期は、子ども未来部長。民間シンクタンクを活用し、ニーズ把握等を行い、事業化への進捗状況を踏まえて時期を定める予定である。3. 男性の育児参画推進に向けて、あ、父子手帳の配布を検討しては、子ども未来部長。同機能を持つ特本を配布している。い、企業や区民への啓発はどうか。子ども未来部長、学習講座を実施している。質問、豊洲地区のまちづくりを問う、1から4まで。1、まちづくりにおける、あ、コンセプトは、区長、にぎわいある魅力的な複合市街地の形成を目指し、水辺の眺望を生かした拠点とする。い、今後の推進方法は、区長、エリアマネジメント等の展開を促進する。2、豊洲新市場について、あ、にぎわいの創出を、区長、魅力ある施設とするよう、都に求める。い、豊洲ブランドの価値を高める戦略はどうか、区長、交通網の充実や区観光協会との連携を図る。3. 水辺空間の活用への考えは、区長、水陸両用バスの活用等、都と連携する。4. 都市防災において住民の共助力を支援する取り組みへの考えは、区長、共助を培う取り組みは重要であり、災害協力隊設立要件の緩和を行う。以上、民主鈴木彩子質問終わり。
地域経済活性化のため、区内事業者に十分な支援を実施すべき。
協賛、添谷義雄。質問、中小企業支援を問う、1から5まで。1、制度融資の利率引き下げ分をすべて
自己負担軽減に重点を。区長、考えていない。2. 中小企業金融円滑化法について国に継続を求め、各金融機関に条件変更の継続を求めよ。区長、考えていない。3. 中小企業活性化協議会の機能強化を図るべきではないか。区長、実態調査を踏まえ検討する。4. 区内の仕事確保について。あ、住宅リフォーム助成の経済効果は。区長、多大な経済効果は期待できない。い、区内業者の下請け活用を。区長、受注拡大を図る。う、JV 案件に相互評価方式導入を。区長、慎重に検討する。5. 商店街支援について。あ、商店街装飾灯の電気代の全額補助を。区長、考えていない。い、LED 化の補助率引き上げを。区長、困難である。質問、雇用問題を問う、1から4まで。1、非正規労働者の社会保障制度等の整備を国に求めよ。地域振興部長、国の動向を注視する。2、若者の就労支援について、あ、相談等の支援体制強化を。地域振興部長、ハローワークの相談窓口の周知に努める。い、就労支援事業の全応募者の受け入れを。地域振興部長、定員を拡大し推進する。3、非正規職員の処遇改善について。あ、時給を引き上げるべき。地域振興部長、予定はない。い、保育園等の臨時職員を非常勤職員とするべき。地域振興部長、雇用の目的等が異なり困難である。う、学校給食の栄養士は常勤職員とするべき。地域振興部長、考えていない。4. 地方公務員の賃金引き下げについて国と都へ中止を求めよ。地域振興部長、都や宅の動向を注視する。質問、生活保護と暮らしを問う、1から4まで。1、受給者の生活実態への認識は、生活支援部長、一般国民の消費実態との均衡が図られる。2、保護基準見直しを求めるべき、生活支援部長、考えていない。3. 生活保護基準引き下げの影響について。あ、認識はどうか。生活支援部長、国等の動向を注視する。い、法外援護事業を継続すべき。生活支援部長、給付項目と重複等により廃止する。4.受給要件の見直しについて。あ、就労指導強化や扶養義務強化への見解は、生活支援部長、国の動向を注視する。い、国に中止を求めよ。生活支援部長、予定はない。以上、協賛、添谷義雄、質問終わり。子どもたちが、生きる力を育み、命の大切さを学ぶ教育の実現を求める。公明、関根智子。質問。本区の子どもたちの生きる力を育む教育を問う。1から3まで。1. いじめ防止対策について。あ、教職員への研修は、教育委員会次長、演習等による実践的な研修や
道徳教育等による心を育てる研修を行う。E、保護者や地域が主体的に関わる取り組みを、教育委員会次長、学校評議委員会の機能を活かし、日常的な連携に取り組む。2、持続発展教育の取り組みがさらに充実するよう検討すべきでは、教育委員会次長、加盟校の取り組みの成果を参考に特色ある教育活動を支援していく。3、命の大切さを感じ、生きる力を育む取り組みが重要ではないか。教育委員会次長、人権教育の観点からも重要であり、今後も人との触れ合いを生かした事業の実施に取り組む。質問、今後の児童館の在り方を問う。1から4まで。1、検討に際しての基本的認識は、教育委員会次長、従来の位置づけ等に縛られず、ニーズを見極めた検討が必要である。2、乳幼児に関わる事業の展開は、教育委員会次長、子育て広場事業のほか、異世代交流を検討する。3、地域に根ざした拠点づくりを、教育委員会次長、連絡会を開催し、地域の声を事業に反映している。4、今後の運営では、指定管理者制度の特徴をどう活用するのか。教育委員会次長、月曜開館や時間延長等特徴を生かした事業を展開する。質問、景観重点地区を問う。1から2まで。1、新たに、亀戸、深川門前仲町が景観重点地区となるが、インフラ整備や地元経済対策、観光振興施策等に区が一体となって取り組み展開すべきではないか。区長、より良い景観は、区民、事業者、行政との共同で作り上げることが肝要であり、区民組織とも協力しながら、全庁一丸で取り組む。2、区民共同によるワークショップを開催し、歴史文化的資源を持つ深川江戸資料館通りと東京都現代美術館周辺を景観重点地区に指定するよう検討しては、区長、指定にあたっては私有財産に一定の規制がかかるため地域住民の理解が不可欠であり、公的規制にとらわれず、地域住民が自主的に景観づくりのルールを作り上げることができるよう協力・支援していく。以上、公明・関根智子質問終わり。旧中川・川野駅周辺の一体的な整備と、子育て世代・シルバー世代への支援の拡充を求める。公明・高村清美。質問、旧中川・川の駅を中心とした環境整備を問う。1から4まで。1、利用者の利便性の向上のため、案内板等を設置し、環境整備を。区長、案内板等を充実し、各施設の相乗効果を発揮させる。2、川の駅建設にあたり、あ、地域からの意見を反映しているのか。区長、施設整備に反映させた。い、にぎわい施設の PR 方法は。区長、冊子の配布等を行う。3、バス路線拡充への進捗状況は。区長、都へ要望しており、今後も継続する。4、中川船番所資料館への来館者増に向けて。館内の見直し PR 方法を工夫しては、区長、川野駅のオープンに合わせた展示替え等認知度向上に努める。い、社会科授業内で施設見学を検討しては、区長、教育委員会と連携し検討する。質問、 就学前の子育て家庭への親育ち支援を問う、1から2まで。1、地区家庭教育学級事業等による親育ち支援の評価と課題は、教育委員会次長。実施団体や参加者が増え、成果は上がっているが、参加できない保護者への支援に課題がある。2、教諭・保育士を育成し、日常的に親育ちを支援する体制づくりを行うべきではないか。教育委員会次長。研修会に親育ちの視点に立ったテーマを組み込むと、保育者が親の思いを理解できるよう努める。質問、シルバー世代へのさらなる支援を問う、1から4まで。1、健康維持増進に向けてさらなる支援を行うべきではないか。福祉部長、事業終了者に対するフォローアップ教室の開催等により、継続的に関心を高めていく。2、団塊世代のマンパワーは、本区のまちづくりに必要な力と考えるが、区の見解はどうか。福祉部長、今後の超高齢社会を担う大きな力になると認識している。3、シニア世代等への施策の課題と今後の方針をどう考えるのか。福祉部長、60歳代の福祉会館等の利用が少なく、利用者数の増加に向けた施設のあり方を検討していく。4、シルバー人材センターの課題と今後のあり方に対する考えは、福祉部長、会員確保と就業開拓の推進が課題であり、今後もセンターの役割周知等により支援していく。以上、公明、高村清美、質問終わり。待機児ゼロへ早急な対策、地下鉄木場駅の安全なホームへの改修工事に取り組むべき。みんな、大屋根匠。質問、公共交通機関の安全対策を問う、1から3まで。1、南砂町駅の改良工事の進捗状況と、周辺地域への環境対策は。土木部長、4月下旬の住民説明会後に工事に着手予定であり、騒音等環境面での最大限の配慮を事業者に求める。2、木場駅の安全なホームの改良を含む改修概要と工事の予定は。土木部長、25年度下期からホーム拡幅等工事を開始し、31年度下期から供用が開始される予定である。3、江東区内の地下鉄の全駅にホームドア設置を早急に行うべき。土木部長、国交省の設置目標年次の32年に向け、都と連携し事業者に要望する。質問、ワンルームマンション建設に対する現状と課題を問う、1から3まで。1、条例改正後のマンション建設事業者の現状はどうか。区長、事業者と協定を締結する等条例の実効性を担保している。2、町会等地域コミュニティへの対応について区の認識は。区長、生活マナー等の地域への配慮を規定しており、建設後に大きなトラブルは聞いていない。3、ワンルームマンションに対する施設整備協力金への見解は。区長、現時点での導入は困難である。質問、個人情報保護に関する本区の対応について問う、1から3まで。1、民生委員に本来知らされるべき情報について区の認識は。政策経営部長、民生委員の業務拡大等の見地から慎重な対応が必要である。2、孤立死対策からも情報の共有化を図るべきではないか。政策経営部長、現行の枠組みで対応していく。3、 緊急災害時における要援護者名簿の外部提供の方とはどうか。政策経営部長、避難所を中心とした緊急救援活動に役立てるための関連の整備を行う。質問、保育問題について問う。1から3まで。1、保育送迎ステーション導入後の保育施設整備への影響は。子ども未来部長、導入の時期や場所により相応の変化を想定している。2、児童の送迎に対する見解は。子ども未来部長、幼児の安全を第一に研究する。3、長期計画の認可・認証保育所整備計画への影響はどうか。子ども未来部長、保育需要を見極めた上で計画を検証する。以上、みんな大屋根匠質問終わり。生活保護基準見直しと区民生活への影響について十分な考慮と対応を求める。無所属、中村雅子。質問、生活保護基準の切り下げについて問う。1から5まで。1、この時期の生活保護基準の切り下げについて区の認識は。区長、基準見直しは社会保障審議会基準部会の直近データによる検証を経ており、時期に合わせた客観的な検証と認識している。2、子どもの貧困につながる区の法外事業の廃止を見直すべきでは。区長、生活保護法や国等の制度の充実により廃止するもので、代替制度の周知により学習環境の整備を図る。3、基準見直しに伴う区民生活への影響にどう対応するのか。区長、可能な限り影響が及ばないよう対応するという国の方針に基づき、国や都等の動向を見守り対応を検討していく。4、生活支援戦略に基づき、どのような取り組みを行っていくのか。区長、具体的内容は今後の検討であるが、25年度から自立助長に向けた支援を行うとともに、医療扶助費の適正化へ取り組む。5、安易な切り下げには、区として反対すべきではないか。区長、国政の審議に委ねられるべきものであり、今後の審議の動向を注視していく。質問、江東区の要綱行政を問う。1から4まで。1、区民に負担を求める場合には、要綱ではなく条例が適切では。総務部長、要綱は行政運営の指針等として機能しており、あくまで相手方任意の協力を得て、迅速・柔軟に行政需要や行政課題に対応している。2、区政に重要な意見を述べる会議体は条例化すべきでは。総務部長、会議体の目的や実態を踏まえた上で、条例化の必要性を検討することが課題となる。3、補助金要項、区民参加会議設置要項等を条例化すべきでは。総務部長、補助金の交付等手続きは要項によるが、補助の実施については議会の審議を経ている。また、区民参加型会議の制度化は自治体の判断によることとなっている。4、要項行政を見直し、条例化の必要なものの検討を行うべき。総務部長、区の行政活動は法律や条例などによる行政の原則に基づき行うものであり、条例化すべきものは対応を図っていく。以上、無所属中村雅子質問終わり。5、議案の審議結果。会派等の略称、自民、江東区議会自由民主党12名、公明、江東区議会公明党10名、共 共産、日本共産党高等区議団7名、みんな、高等区議会みんなの党5名、民主、高等区議会民主党4名、無所属1名、無所属平和、平和暮らしを守る高等の会1名、無所属市民、市民の声高等1名、無所属ネット、高等生活者ネットワーク1名、無所属再生、高等再生会議1名、第1回定例会で審議した議案一覧、件名、概要、賛成、会派名、反対、会派名、議決結果の順に読みます。3月12日、議決、区長提出議案、30件。平成24年度江東区一般会計補正予算第3号。補正後の予算額、1666億7400万円。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、可決。平成24年度、江東区国民健康保険会計補正予算第1号。補正後の予算額、523億5300万円。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、可決。平成24年度、江東区介護保険会計補正予算第1号。補正後の予算額、246億8600万円。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、可決。平成24年度、江東区後期高齢者医療会計補正予算第1号。補正後の予算額、70億4700万円。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、可決。江東区立浅間立川小学校屋内運動場改築及び校舎その他改修工事請負契約。一般競争入札、契約金額10億6890万円。契約の相手方、河野池ビルテクの増建設共同企業体。反対なし、可決。江東区立浅間立川小学校屋内運動場改築及び校舎その他機械設備改修工事請負契約。一般競争入札、契約金額1億8060万円。契約の相手方、日空浦井建設共同企業体。反対なし、可決。江東区立大島中学校校舎その他改修工事請負契約。一般競争入札、契約金額3億9361万円。契約の相手方、新日本工業株式会社。反対なし、可決。江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。年次有給休暇を付与する期間の単位を会計年度に改めるため、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例。職務の給による旅費の区分の廃止等に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。費用弁償の額にかかる規定を改めるため、条例の一部を改正する。
反対なし可決。高等区議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。費用弁償の額を改定するため条例の一部を改正する。反対なし可決。選挙庁等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。費用弁償の額を改定するため条例の一部を改正する。反対なし可決。江東区文化センター条例の一部を改正する条例。文化センターの改修に伴い、サブ・レクホールを一般の利用に供するとともに利用料金を定める。反対なし可決。江東区営運動場条例の一部を改正する条例。塩見野球場及び塩見定休場の改修に伴い、会議室を一般の利用に供するため、利用料金を定める。反対なし可決。江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例。費用単位とする延長保育制度の導入に伴う保育料を追加するため、条例の一部を改正する。反対なし可決。江東区障害者福祉センター条例の一部を改正する条例。障害者福祉センターが行う事業の一部を、障害者総合支援法に基づく事業に移行するため、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区事務手数料条例の一部を改正する条例。社会福祉法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区建築審査会条例の一部を改正する条例。費用弁償の額を改定するため、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区中高層建築物の建築にかかる紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例。中高層建築物の建築紛争の予防と調整にかかる施策の充実を図るため、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区営住宅条例の一部を改正する条例。公営住宅法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例。公営住宅法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区道路の構造の技術的基準等を定める条例。道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、区が管理する道路の構造の技術的基準等を定める必要がある。反対なし、可決。江東区特別区道、道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例。道路占用料を改定するとともに、道路法施行令の一部改正による占用物件を追加する。反対なし、可決。江東区指導整備助成条例の一部を改正する条例。助成の要件を改めるとともに、助成限度額を設けるため、条例の一部を改正する。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属市民、無所属ネット、無所属再生、反対、共産、可決。江東区立都市公園条例の一部を改正する条例。都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区立公衆便所条例の一部を改正する条例。公衆便所一箇所を廃止する。反対なし、可決。江東区普通河川管理条例の一部を改正する条例。使用料を改定する。反対なし、可決。
江東区公共皇居管理条例の一部を改正する条例。使用料を改定する。反対なし可決。江東区水上バスステーション条例。防災、観光、旅客運送等の水上拠点とすることにより、区民生活の向上及び地域経済の発展に寄与するため、本条例の全部を改正する。反対なし可決。江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例。自転車の撤去等に要した費用を改定するとともに、自転車駐車場を一箇所廃止する。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民。可決。3月28日、議決、区長提出議案、15件。平成25年度江東区一般会計予算。目次2、予算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民。可決。平成25年度江東区国民健康保険会計予算。目次2、予算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民。可決。平成25年度江東区介護保険会計予算。目次2、予算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民。可決。平成25年度、江東区後期高齢者医療会計予算。目次2、予算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民。可決。公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。職員の派遣先団体を追加するため、条例の一部を改正する。反対なし可決。江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。退職手当に関する国や他団体の動向を踏まえ、民間との格差を是正するとともに、在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより的確に反映できる制度に改める。反対なし可決。江東区震災復興事業の推進に関する条例。区が震災を受けた場合において、区、区民、事業者が共同して震災復興事業を推進することにより、震災に強い活力のある市街地を形成し、もって区民生活の安定と回復を図る。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属市民、無所属ネット、無所属再生。反対、共産。可決。江東区新型インフルエンザ等対策本部条例。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等対策本部に関し、必要な事項を定める必要がある。賛成、自民、公明、共産、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、無所属市民。可決。江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び 運営の基準等に関する条例、介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める必要がある。反対なし、可決。江東区地域密着型介護施設条例の一部を改正する条例。介護保険法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例。介護保険法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例。国民健康保険料を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民。可決。平成24年度江東区一般会計補正予算第4号。補正後の予算額、1682億6500万円。反対なし、可決。平成25年度江東区一般会計補正予算第1号。補正後の予算額、1637億300万円。反対なし、可決。江東区教育委員会委員選任同意方について、岩佐哲夫氏の選任に同意する。賛成、自民、公明、共産、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、無所属市民、同意。3月28日、議決議員提出議案1件。平成25年度江東区一般会計予算に対する修正動議。目次2、予算審査の概要をご覧ください。賛成、共産。反対、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属市民、無所属ネット、無所属再生。否決。なお、議長、自民は評決に加わりません。議案等の審議結果は以上です。6、意見書及び決議、要旨。旧中川水質汚濁に関する意見書。東京都知事宛て。旧中川は、都内有数の浸水空間として整備される一方、豪雨時には下水道ポンプ所から汚水混じりの雨水が放流され、河川環境悪化を招いている。川底に汚濁物質が沈殿していると考えられ、水質改善の取り組みが急務である。浄化が水質汚濁に対する抜本的対策として、下水道ポンプ所の建設や再構築などの合流式下水道改善事業のより一層の促進を図るとともに、川底の定期的な浚渫などの応急対策を合わせて実施するよう強く求める。軽度外傷性脳損傷に関する周知・啓発及び労災障害年金の支給が可能となるよう求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣宛て。軽度外傷性脳損傷、通称 MTBI は、画像検査でも異常を見つけることが困難であり、患者、家族、周囲も病気に気づかず誤解を受け、苦しむ患者が多く、救済が急務である。よって、病気に対する教育機関への周知・啓発を図るとともに、 早期に適切に診断されるよう医療機関へ周知を図ること。さらに患者に対しては、労災障害年金の支給が可能となるように、労災障害等級認定基準の見直しを図るよう強く求める。ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、国土交通大臣宛て。脳脊髄液減少症は、頭頸部や全身への衝撃により、様々な症状が複合的に発症する疾病である。硬膜外自家血注入、ブラッドパッチ、療法の有用性が認められているが、保険適用外であるばかりでなく、診断、治療基準も定まらず、患者、家族の苦労となっている。よって、速やかに治療基準を定め、26年度に保険適用とし、脳脊髄液減少症の実態調査の実施、患者等に対する相談及び支援体制を確立することを強く求める。北朝鮮の核実験に抗議する決議。北朝鮮による3度目の核実験強行は、国際世論への許されざる挑戦であるとともに、北東アジアと世界平和にとって深刻な脅威となる行為であり、断じて容認できるものではない。高等区議会は、世界の恒久平和と核兵器の廃絶を願い、平和都市宣言を議決している立場から、北朝鮮の核実験に断固抗議し、安保理決議の完全な履行と核実験の中止、6カ国協議への早期無条件復帰を強く求め、また政府に対し積極的な外交の展開と国民の不安を払拭するため十分な環境調査を求める。7、皆様からの請願陳情。付託委員会請願陳情件名の順に読みます。採択となったもの。建設委員会、旧中川水質汚濁に関する陳情。不採択となったもの。区民環境委員会、文化センター区民館の使用料等減免制度拡充を求める陳情。初日の本会議で付託され、継続審議になったもの。建設委員会、歩道舗装に関する陳情。まちづくり南北交通対策特別委員会、共同住宅建て替え誘導型総合設計適用区域に関する陳情。最終日の本会議で新規付託となったもの。区民環境委員会、婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の家父とみなし控除を適用し、窮状を救うため手を打つように求める陳情。厚生委員会、婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の家父とみなし控除を適用し、窮状を救うため手を打つように求める陳情。建設委員会、五の橋公衆トイレの工事を期間内に終え、工事中は仮設トイレを設置することを求める陳情。以上です。8、スポーツ祭東京2013、東京2020オリンピック・パラリンピック招致。2020年夏季五輪に立候補している東京に、国際オリンピック委員会の評価委員会が来日し、3月4日には、夢の島陸上競技場や有明コロシアムなど、区内会場予定地を視察しました。開催地決定まで3ヶ月余りとなりました。高等区議会2020オリンピック招致議員連盟は、大勢の区民の皆様と共に、東京招致を応援します。9. 次回定例会のお知らせ、予定。平成25年第2回区議会定例会は、 6月11日火曜から7月12日金曜までの会期32日間で開かれます。なお、6月11日火曜、12日水曜は議員による区政一般質問が行われる予定です。定例会中の委員会日程は次の通りです。6月26日、企画総務委員会。6月27日、厚生委員会建設委員会。6月28日、区民環境委員会文教委員会。7月1日、議会運営委員会。7月2日、清掃公安臨海部対策特別委員会。7月3日、防災対策特別委員会。7月4日、まちづくり南北交通対策特別委員会。7月5日、医療介護保険制度特別委員会。10、本会議の傍聴。区政の重要事項を決定する本会議は、どなたでも傍聴することができます。区役所5階の都市計画課横が入り口となっており、手続きの必要はありません。手話通訳を希望される方は、本会議の7日前までに、区議会事務局にお申し込みください。傍聴の際には、諸注意を守って入場してください。定員105名。定例会の初日2日目には、議員による区政一般質問が行われます。ぜひ一度、本会議を傍聴してはいかがでしょうか。11、声の区議会だより。区議会では、声の区議会だよりをカセットテープ、CD のほか、デイジー版の作成をしています。お近くの区内各図書館で借りることができます。また、郵送をご希望の場合は、障害者福祉センターにご連絡ください。郵送いたします。問い合わせ先、障害者福祉センター、電話、3699-0316。12、請願陳情の提出方法。区議会は、区政に対する皆様の要望を、請願や陳情としていつでも受け付けています。請願を出すとき、区議会議員の紹介が必要です。紹介議員の署名が必要です。陳情を出すとき、区議会議員の紹介は必要ありません。区議会における審議等の扱いは、請願と同様です。書き方について、提出年月日、提出する年月日をご記入ください。件名、おおむね70字以内でご記入ください。提出者、住所、氏名、電話番号をご記入ください。趣旨、要点を箇条書きで簡潔にご記入ください。理由、提出に至った経過や内容等を簡潔にご記入ください。提出及び問い合わせ先、区議会事務局議事係、電話 3647-3547。 13、区議会だよりの発行予定。次回の発行は6月を予定しています。14、後書き。本号が任期中最後の広報委員会となりました。この間、委員一同、区民の皆様に親しまれる高等区議会だよりとなるよう心がけてまいりました。ご愛読誠にありがとうございました。区議会広報委員会。議長、佐藤信夫。副議長、秋田茂雄。広報委員、庄野剛、石川邦夫、庄母美希夫、紀藤達也、鈴木彩子。以上で、平成25年5月21日火曜日発行の声の区議会だより、第175号を終わります。